支え合い、助け合い、つながる町へ。逗子の地域共生。日常生活の不安や悩みを相談できる相手は身近にいますか？年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、すべての人が自分らしく安心して暮らすことのできる地域共生社会。今月はその実現に向けた取り組みを紹介します。問い合わせ、社会福祉課地域共生係。複雑化、複合化する困りごと。介護のため離職を余儀なくされたことによる生活困窮。子育てと介護を両立しなければならないダブルケア。50代前後の引きこもりの子どもを80代の親が養う8050問題など。社会環境の大きな変化により、複雑化、複合化した絡み合った問題を抱える人が増えています。今までは介護や子育てなどそれぞれの福祉サービスで対応できましたが、問題が複雑化、複合化するにつれ、一つの相談窓口だけでは対応できない事例が出てきました。こうした問題に応えるため、どんな困りごとも相談できる体制を地域包括支援センターに整えました。地域でつながり、支え合う。困りごとを抱えている人の中には、それを打ち明けることができず、一人で悩んでいる人もいます。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすためには、公的な福祉サービスと合わせて、身近な地域での見守りが欠かせません。見守りにより、住民の小さな異変にすぐに気がつくことができれば、問題の早期解決につながります。そのためには、地域で生活する人たちの問題を、他人事ではなく自分事として、日頃から人や地域とつながり合うことが大切です。見守り、見守られる関係が、何かあった時の小さな気づきとなって、安心な暮らしにつながります。写真が5枚あります。1、説明。体操をしているのでしょうか。屋外で高齢の男女3人が肩のあたりで両手を握っています。2、説明。公園に並べられた椅子に座っている数人の人の前で、一人の男性が話をしています。3、説明。椅子に腰掛けている女性に優しく手を添えて、何か話しかけている女性です。4、説明。お母さんと赤ちゃんの手でしょうか。赤ちゃんの小さな手がお母さんの指をしっかりと握っています。5、説明。床に横になっている1歳前後の赤ちゃん。満面の笑顔です。写真終わり。あなたの困ったを丸ごと相談。地域包括支援センター。市内3カ所にある地域包括支援センターでは、介護だけでなく、障害、子育て、生活困窮など、福祉に関する総合的な相談をすることができます。社会福祉士などが関係機関と連携して、相談者に寄り添いながら解決に向けて考えていきます。電話や E メールで気軽に相談してください。連絡先は、口述の各地域包括支援センターの問い合わせ先を確認してください。Q&A 地域包括支援センターでできること。Q1 具体的にどんな相談ができますか？認知症かもしれない。どんな手続きが必要ですか？近所に知り合いがいなくて寂しい。生活が苦しくて子育てが不安など、福祉に関することならどんなことでも相談できます。社会福祉士、看護師、主任ケアマネジャーなど、専門的な知識を持った職員が相談を受けます。Q2 近所に心配な人が住んでいるのですが、近所の高齢者を最近見かけない気がする。よくお会いする〇〇さん、認知症かもしれない。など、近所に住む心配な人の相談も受け付けています。守秘義務があるので、安心して相談してください。 状況などを把握し、本人の同意を得ながら関係機関と連携して解決を目指します。写真があります。地域包括支援センター職員。福祉に関することは何でも相談してください。説明。男性一人、女性二人の笑顔の写真です。説明終わり。ピックアップ。光明寺団地の見守り活動。地域の困ったことを我がことに。地域住民同士が協力して見守り活動をしている光明寺団地。定期的に集まり、気になることを住民同士で情報共有しています。地域包括支援センターや社会福祉協議会の職員も一緒に参加し、見守り活動をサポート。地域が一体となって支え合いの輪が広がっています。三角形の3つの頂点の位置に、地域住民、地域包括支援センター、社会福祉協議会と書かれ、点線で結ばれています。地域包括支援センター。西部地域包括支援センターが作成した見守りガイド、ぜひ活用してください。見守りガイドの冊子を広げ、カメラに向けている女性職員の写真があります。地域住民。見守られ上手になるポイントや見守るコツが紹介されていて参考になります。冊子のページを広げて高く掲げている高齢の男性の写真があります。社会福祉協議会。 7,8 人の男女が机を並べ、資料を広げて会議をしている写真があります。地域でつながろう。住み慣れた地域で共に支えられながら自分らしく暮らすために、人や地域とつながりを持ちませんか。地域包括支援センターのサポートで広がるつながりの場を紹介します。桜山5丁目高齢者向けフレイル認知症予防のイベント。ファイト、イエイの掛け声とともに響き渡る笑い声。桜山5丁目の住民を対象に、10月から12月にかけてフレイル認知症予防のイベントが開催されました。定期的に開かれていた地域のサロンが2020年度に休止となり、地域住民の集まる場が減ったことを心配して、東部地域包括支援センターが企画した今回のイベント。事前に対象住民にコロナ禍における生活に関するアンケート調査を行うと、困っていることとして、家族や友人との交流が減ったと回答した人が半数以上に上りました。他にも、座って過ごす時間が増えたという回答が多かったため、全身を動かす運動と頭で考える課題を組み合わせたイベントにしました。と担当の宮崎さんは話します。当日は、約20人の住民が公園に集まって、講師の先生の元気な声に合わせて運動を楽しみました。今回は全3回のイベントとして企画しましたが、これをきっかけに人とつながることの良さに改めて気づいてもらいたいです。将来的には地域住民の自主活動が促され、継続的な活動へとつながったら嬉しいです。フレイルは、加齢で心身が弱った状態のこと。適切に予防すれば、要介護状態に進まない可能性があります。写真が2枚あります。1、説明。緑の小高い山を背にして、それぞれの椅子の前に立ち、腰に手を当てている参加者の皆さんです。2、説明。椅子に座り、講師の動作に合わせて両手を上げている皆さんです。写真終わり。参加者の声。コロナ禍で外出する機会がめっきり減ってしまいました。大好きなカラオケにも行けないし、どこに行くにも安易に友達を誘えないし。だからこうして集まれることだけでとても嬉しいです。たくさん笑いながら体を動かして、心も体も温まりました。お元気そうな様子の男女4人の参加者の写真が添えられています。 専門家から学ぶ認知症予防講座。認知症研究・治療の第一人者の医師が、認知症予防や健康増進について話します。認知症への理解を通じて、住み慣れた地域でいつまでも暮らすことのできる社会について考えませんか？日時、2月20日日曜、13時から15時。場所、文化プラザホール。対象、認知症予防に関心のある人、介護サービス事業者。定員、先着250人。申し込み、問い合わせ。1月7日から31日に、電話、ファックスで、社会福祉課地域共生係へ。写真があります。講師、遠藤秀俊さん。井ノ口ファミリークリニック院長。認知症を知ることが予防の第一歩。説明。紺色のスーツに赤いネクタイ姿で微笑む遠藤先生の胸から上の写真です。説明終わり。多世代交流サロンつなぐ。介護予防体操×親子でゆるトレ。月1回、未就園児とその保護者を対象としたストレッチ教室と、高齢者向けの介護予防体操を開催している多世代交流サロンつなぐ。2つの教室は同日に入れ替わりで行われるため、参加者同士が互いに話をしたり、両方の教室に参加し合ったりと、多世代が交流できることが特徴です。体操をもっとしたいという高齢者からの声と、地域との関わりが少ないという子育て世代の声を受けて、中部地域包括支援センターと社会福祉協議会がサロンの立ち上げをサポートしました。担当の清人さんは、だんだんスペースなどを利用して多世代交流が活発になると良いと思っています。住民主体の活動に徐々に移行していくためにも、活動をサポートする仲間も増やしていきたいです。スタッフ募集中です。と呼びかけます。開催日時などの詳細は社会福祉協議会へ。電話 046-873-8011。 写真があります。説明。赤ちゃんを抱いたお母さんと話をしている高齢の女性。赤ちゃんの顔を覗き込むようにして優しく何か語りかけているようです。説明終わり。参加者の声。実家が遠く、子供が祖父母に会う機会があまりありません。様々な世代の方と接することができるので、子供にとって良い刺激となりありがたいです。赤ちゃんを抱いたまま、2組の親子の笑顔の写真が添えられています。参加者の声。一人で体操していてもつまらなくって。みんなで一緒に動くと、やはり楽しいです。ここでの体操は終わった後に体が軽くなり、すっきりするのでおすすめです。グレーの帽子に赤とグレーの模様のストールを巻いた女性の写真があります。カメラに向かい微笑んでいます。サポートスタッフの声。多世代で交流するこのサロンの考え方に共感し、できる範囲で手伝っています。地域と関わるようになってから、知り合いもたくさん増え、毎日が充実しています。元気な笑顔の3人の女性の写真が添えられています。今日どこ行く？市内の集いの場の情報。サロンをはじめとする集いの場が市内にはたくさんあります。詳細は市ホームページで確認してください。QR コードが添えられています。地域で互いに支え合うための基本を学ぼう。コロナ禍でどう動くか。コロナ禍でも支え合える地域づくりを、講義・ワークを通して一緒に考えます。講師・菱沼幹雄さん。日本社会事業大学准教授。宮脇文江さん。宇都宮短期大学教授。日時・1月23日日曜。10時から15時、受付9時30分から。場所、市民交流センター。定員、先着40人。なお、オンラインでの参加は要相談。 申し込み問い合わせ、1月14日までに電話、ファクス、E メールで社会福祉協議会へ。手話通訳、要約筆記希望者は1月7日までに申し込み。電話 046-873-8037、 ファクス 046-872-2519、 メール vc@zushi-shakyo.com。 地域包括支援センター、困りごとの相談だけでなく地域ごとのサロン活動なども案内しています。詳しくは問い合わせてください。表があります。相談先、対象エリアの順に読みます。相談先、東部地域包括支援センター、電話 046-876-6299、 メール zushi-tobu-hou-katsu@ninus.ocn.ne.jp。 対象エリア、桜山3、4、5丁目、5丁目35から37番と葉桜団地を除く、沼間、池子。中部地域包括支援センター、電話 046-872-2480、 メール houkatsu@zushi-shakyo.com。 逗子、桜山1、2、5丁目35から37番、葉桜団地6から9丁目、山の根、新宿、1から3、4丁目、1から5番、4丁目2番、29号から59号を除く、4丁目、6番、38号から42号、5丁目。西部地域包括支援センター、電話 046-876-5451、 メール、nishi-houkatsu@syonankinhp.or.jp。 ひさぎ、小坪、新宿4丁目2番29号から59号、4丁目6番から16番、6番38号から42号を除く。表終わり。
インタビュー、福祉の取り組みと地域共生社会のこれから。逗子市地域福祉計画の策定に携わった豊田教授に、市内での福祉の取り組みと地域共生社会について聞きました。聖徳大学社会福祉学科、豊田宗弘教授。専門は地域福祉、福祉行財政福祉計画やコミュニティワークなど、神奈川県内の社会福祉活動に数多く携わる。背広姿、笑顔の豊田教授の胸から上の写真が添えられています。市民による福祉活動についてどのような印象をお持ちですか？また、コロナ禍での活動はどのように進めるべきでしょうか？全体的に逗子市民は福祉の取り組みに熱心です。今までの取り組みを見ると、介護や子育てなど様々な分野で活躍している人が適材適所で福祉活動を実践していて、自分たちで考え実行していく力に長けていると感じます。地域住民を自分たちの活動にうまく巻き込み、地域に根ざした活動が行われていると思います。新型コロナウイルス感染症の影響で、サロン活動などの福祉活動が停滞しています。新型コロナウイルスとの付き合い方を改めて整理し、見えてきた課題を踏まえて、工夫して運営していく必要があります。例えば、オンラインを活用して、自宅にいながらでも参加できるコミュニティを作ることも一つの方法ですが、 そこに対応できない人のサポートを合わせて行い、どちらの人も逃さない仕組みを作っていくことが大切です。これまでの活動を絶やさないためにも、皆で知恵を出し合いながら協力して進めてほしいと思います。今後、市や地域包括支援センターなどにはどのような役割が求められるでしょうか。市と地域の関係者による一体的な支援体制の整備が進む一方、福祉に対する市民のニーズは刻々と変わってきています。それに対応するためには、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの専門職員と、地域で活動する住民が話し合う場を設け、多様な問題に対して皆が同じ方向を向いて取り組むことが重要です。ぜひ市にもそういった場づくりをサポートしてほしいと思います。各々ができること、できないことを理解し合い、情報を共有しながら一緒に問題解決をしていくことが、これからの地域共生社会には求められます。市民が持つニーズを効果的に引き出せるような機会を作ることで、より生活に密着した視点で問題解決に取り組むことができるようになるのではないでしょうか。これまで地域で培われてきた福祉活動を下地に、より一層活動が広がっていくことを期待しています。